どうして知るようになったの？まあ体験したからです。イエス様を喜ばせたい。イエス様のために来たいけど、全部逆になっちゃった。結局私はダメ。とパウロは言ったのです。善が済んでいない。まあ、善は済んでいないから悪しかない。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。何十年間、イエス様に仕えたパウロの告白です。まあ、ロマ書7章を見ると分かれます。そして、まあ、最後にパウロは、どうにもならず、次のように叫んだのです。24節、私は本当に惨めな人間です。誰が、この死の体から私を救い出してくれるのでしょう。まあ、これが終わりではないとは、なんと素晴らしいことでしょうか。さらにパウロが、オムニが降ろされた気持ちで次のように続けて言いました。25節、私たちの主、イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。主のうちに解放があります。なんとしばしば私たちは、私たちの罪深い性質の虜になることでしょう。これは私たちが肉の罪、あるいは霊の罪を犯すときに明らかになります。まあ、聖書ははっきり肉の罪と、まあ、霊の罪と区別しているんです。例えば、肉の罪は、ガラテア書5章の19節から21節の中で数え上げられています。339ページです。もちろんこの手紙は、イエス様の恵みによって救われた人々に書かれた手紙です。もし信ずる者を同じ罪を犯すことができなければ、書く必要はなかったんです。19節、肉の行いは明白であって、罪のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。けども、まあ、霊の、まあ、罪は、さらに巧妙です。すなわち、誇り、批判精神、不寛容などであります。我が我の第三の敵は、私たちを攻撃する悪魔です。悪魔は、我が我の本当の敵であり、悪魔は強大な力を持っていて、私たち一人一人をダメにしようと願っています。悪魔は、どんな代価を払っても、我が我を罠に落とし入る決心をしています。私たちが勝利の秘訣を知らないならば、悪魔は我々を手玉に取ります。悪魔はいろいろな顔を持っています。ある時には、吠えたくる獅子として誘惑します。ペトロ第一の手紙の5章の8節。悪魔は、やっぱり、吠えたくる獅子と呼ばれています。421ページです。421ページ、ペトロ第一の手紙5章の8節。あなた方、信ずる者の敵である悪魔が、吠えたくる獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。今日もそうなんです。最も熱心なのは悪魔なのではないでしょうか。昼夜も いつも信ずるものをダメにしようと攻撃しているからです。まあ、ここで悪魔は吠えたくる獅子のようなものであると書いてあります。別の時には、吠えたくる獅子よりも光の天使として誘惑します。コリント第2の手紙の中一章、327ページになりますが、コリント第2の手紙中一章の中4節を見ると、次のように書かれています。中一章の中四節。サタンさえ光の御使いに変装するのです。それですから私たちが悪魔の考えをよく知ることはどうしても必要なのではないでしょうか。パウロは次のように言っています。同じくコリント第2の手紙2章の注意節。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。私たちはいかにすれば悪魔に抵抗することができ、その結果悪魔が逃げ出さなければならないかを学べなければなりません。この世、肉、そして悪魔、自身は私たちを少しも休ませません。私たちは警戒して、用心していないと、災いです。それですから、とても大切な命令は、目を覚ましていなさい。悪魔があなた方を陥れないように注意しなさい。と、パウロは、とコリントの兄弟姉妹たちに言ったのです。誰が日々勝利を経験しているなのでしょうか。私たちの、まあ、最初の答えは次の通りでした。いつも警戒し、用心している人、目を覚ましている人、眠りに陥らない人です。次に私たちは第2番目の手についてちょっと考えてみたいと思います。すなわち、信頼によって強められることです。固く信仰に立ちなさい。これもまた明白な命令です。まあ、この言葉を読むと、やっぱりコリント第一の手紙中古書の最後の言葉、五十八節の御言葉も思い出すなのではないでしょうか。313ページですが、ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。まあ、ここで大切なことは、信じることだけではなく、信仰に固く立つことです。まあ、ある新聞に、まあ、一冊の本を読む学生の写真が出ていました。まあ、彼はメガネをかけ、まあ、それによって、かなり、まあ、合宿が合うように見えました。まあ、そこに書かれている見出しがとても、まあ、面白いものでした。成功する人は、勉強を始める人ではなく、勉強を始め、かつ、本当にその勉強を続けることのできる人ですと。まあ、当たり前の話ですけども、多くの人々はやっぱり走れますけど途中で疲れます。やめます。前に学んだように、まあ、出ますのような態度とる。パウロの親しい道路者でした。彼はパウロを捨てて、またこの世を愛するようになった。まあ、悲劇そのものです。けども、誰でも経験できるじゃないでしょうか。パウロでさえも私は失格者にならないように自分の体を叩いておく。自分の体を叩くこととは自分の考えていること、思っていることを大切にしないこと。主は何で言ったのか、それだけ考えることなのではないでしょうか。固 固く、信仰に固く、立つことこそが要求されります。私たちはしばしば諦めないでしょうか。戦いが一層激しくなり、攻撃もますます度を加え、絶望の可能性が非常に大きくなると、私たちは皆内面的に疲れてしまう危険にさらされます。けど私たちは簡単に放棄する根拠を決して持っていません。というのは、固く立ち、動かされることなく、いつも主の技に励むようにと命令されているのであれば、これは主によって、主によってのみ可能であるからです。これらの御言葉は、蘇るの書であるコリント第一の手紙の中古書の終わりにも記されています。この書において福音の内容が何であるか、それからまたイエス様の復活の事実と栄光が何であるか、詳しく述べられています。それと同じように、信仰によって主イエス様と結びついている者の復活が述べられています。それからさらに私たちの主イエス様の再臨、また死と黄泉に対する勝利も言及されています。固く立つこと、動かされないことはどうしても必要です。その際、そこにとどまり、固く立ち、動かされないことを可能にする、この内面的な確信の土台は一体何なのでしょうか。何があっても戦い続け、主イエスの勝利に固く立つことの土台とは一体何なのでしょうか。言うまでもなく、御言葉です。御言葉のみ。私たちがより頼むべきものは、主の大いなる約束です。信仰に固く立ちなさいと言われるとき、私たちはいつも我々の信仰の唯一の土台が御言葉であるということをはっきりしておかなければならない。私たちが考えたり、感じたり、真理とみなしたりするものではなく、主の御言葉が語られることこそ徹底的に大切なことです。それだけが我々の信仰の土台でなければならない。パウロは、テモテに次のように書いたのです。テモテ第二の手紙の2章の中古説で380ページになります。テモテ第二の手紙2章の中古説。あなたは蓄練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさいと。人は曲がって切ること、すなわち聖書を自分勝手に解釈することもできます。ドイツのいわゆる聖書批判は全部そうなんです。貧劇的です。聖書はそう言ってるけど、神の御言葉も含まれてるけども、人気的な考えも入ってる。そういう考えのによって聖書は全く役に立たないものになります。イエス様はあなたの御言葉は真理ですと言われたのです。イエス様はこの態度を取ることができたから、私たちも安心して同じ態度を取ることができる。絶対に騙されません。いわゆる聖書批判とは本当に最も恐ろしい毒であります。私たちは決して聖書の一箇所だけを 聖書全体の関連から取り出して